主は羊飼い。私には何も欠けることがない。この有名なフレーズで始まる詩編23編は、今までに大勢の信仰者たちから親しまれ、多くの者たちがこの御言葉を自らの命の糧として信仰の歩みを成してまいりました。ここにおられる皆さんの中にも、きっとこの詩編23編を自らの暗唱聖句にされているという方も少なくないかと思います。私たちは古くからこの詩編23編の御言葉に励まされ、自らの信仰生活を過ごしてまいりました。そこで本日は少し立ち止まって、共にこの御言葉の深みに私たちの思いを向けたいと願います。私たちはこの詩編23編の御言葉に力づけられながら、今日まで自らの人生の日々を歩んでまいりました。それでは、信仰の先達者たちに続く、現在の私たちの信仰生活の歩みは、この詩の冒頭で、詩編詩人が歌っているように、私には何も欠けることがないと、いつもそう心から喜んで、告白できるようなものであったでしょうか。あるいは続く2節で歌われているように、神の恵みで満ち溢れた青草の肌、命の水が溢れ流れる憩いの水のほとりであると、いつもそう心から確信を持って宣言できるような順風満帆なものであったでしょうか。いいえ、決してそうとは言えない日々もあったのではないかと思います。誰もが今日まで生きてきた中で、人生のどこかで、人には言えぬ苦しみを抱え、悲しみを抱き、迷い、あえぎ、まるで言葉にならないようなうめきを上げて、魂の渇きを覚えるといった過酷な時を経験することがあったのではないかと思います。けれども、今朝私たちは、本日与えられたこの詩編23編の御言葉に、信仰の先達者たちにつながって、心からアーメンと告白したいんであります。それは決して強がりや見えなんかではありません。私たちは神への確かな信頼を持って、私には何も欠けることがないと、そう心から告白することができます。なぜならそれは、この詩編23編の御言葉には、どんな時も私たちを守り導いてくださる我が羊飼いなる主の存在がはっきりと明かしされているからであります。はじめにこの詩編がどういった状況下で書かれたものであるのかを見ていきましょう。この詩編23編は、その編集された時代的背景として、次のような状況を、想定することができると言われています。時は紀元前の6世紀。ダビデ王朝が統治していた南王国が、当時の大国であったシンバビロニア帝国によって、滅ぼされ、イスラエルの民族はバビロンへと強制連行されていきました。この歴史的出来事をバビロン捕囚と言います。その悲惨なバビロン捕囚期に、かつて自分たちの国の偉大な王であったダビデ王の名前を当てて編集されたものが、現在旧約聖書に収められているこの詩編23編ではないかと考えられています。 そのような悲惨な時代の最中にあって、奇妙なことに、この支援詩人は、それでも、私には何も欠けることがないと、そう神への確かな信頼を告白しているんであります。しかし詩人は、3節で、主によって私は正しい道、つまり主の道、救いの道に伴い導かれるのだと、そう確信していながらも、それでもやはり続く4節では、死の影の谷を歩んでいると、そう歌っています。ここで言われている、死の影の谷とは、いわば暗闇の谷とも言い換えることのできる言葉です。この言葉は、神に背いたイスラエルの罪によって、草木が枯れ果て、土地は乾ききり、そこで何の希望も生み出すことができなくなってしまった、荒れ果てたかつての都、エルサレムを思わせる表現です。そのような悲惨な現実を目の前にして、詩人は深く暗い一筋の希望も届かないような暗闇の淵に今立たされているんであります。けれども詩人はそのような死の恐怖さえ思わせる深い暗闇の中にあって、それでも私は災いを恐れない、つまり私には確かな希望があるんだ、私も何をかけることがないんだと、再びそう力強く主への信頼を告白しています。それは一体どうしてでしょうか。このような状況でなぜそのように言うことができるのでしょうか。それはこの時、詩人は決して一人ではなかったからであります。詩人は歌います。死の影の谷を行く時も、私は災いを恐れない、あなたが私と共にいてくださる。詩人はまさに死の影の谷にあってなお、私と共にいてくださる神と、その暗闇の中を共に歩んでいたんであります。私たちも時に生きていく中で、この詩人が歌っているように、死の影の谷を歩むことがあります。戦争や災害、また病や近しい方の死、人間関係の破れ、先の見えないような苦しみに襲われ、心の渇きを覚え、涙さえ出てこないような渇ききった人生のどん底を経験することがあります。その時私たちが感じることとは一体何でしょうか。それはきっと、私は一人ぼっちだということではないでしょうか。私はこの苦しみの中をたった一人で歩んでいる。誰も私に目を留めて手を差し伸べてくれる存在などいない。私には何の希望もない。そのような言葉さえ失ってしまいそうになる人生の危機を、私たちは今まで生きてきた中で何度も自らの人生の歩みの中で見せつけられ痛感させられてきたのではないかと思います。しかしこの詩編23編は、そのような深い暗闇の中にあってなお、それでも私と共にいてくださる神の存在をはっきりと明かします。 私が一人ぼっちであると感じるとき、暗闇の中にあって痛み、絶望を覚えるとき、それでもなお、私と共に言ってくださる存在が確かにここにいるんだと。この詩編23編は、力強く私たちに証言するんです。それではここで、詩人が歌っている、共にいてくださる神とは、一体どのような存在であるのでしょうか。私たちの人生において、どのような希望を与えてくださる存在であるのでしょうか。私たちが今この礼拝の中で用いている新教旧約聖書の翻訳に携わった旧約聖書学者の左近清という牧師は、この私と共にいてくださるとの語句を取り上げて、自らの説教の中で次のように述べています。ここで言われている私と共にいてくださる神とは、単に静かに静止した形で現在するということではなく、ダイナミックな動的な力として命にあふれた祝福を持って、信じる者と共に戦いつつ歩まれる神である。この左近清牧師の視点は非常に重要なポイントであると思います。神は暗闇の中で何もせず、ただそこにじっとしているだけの存在ではありません。私に確かな希望を与えるために、神は自らの身を削りながら、身を粉にして私と共に戦いつつ、この私のために動き回ってくださる方であると、詩編23編はそう証言するんです。この4節の後半にある、あなたの鞭とは羊を叩いて痛めつけるための道具ではありません。羊飼いの鞭、これは自分が牧している羊が獣に襲われそうになった際、その鞭を武器として獣と戦い、羊の命を守るために用いる道具であります。それに続くあなたの杖、これもただ自らの歩みを支えるものではありません。羊飼いの杖、これは自らが牧している羊の群れの歩みを励まし、支え強めるために用いる道具であります。つまり私と共にいてくださる神とは、自らの命を懸けて敵と戦い、身をもって私を守ってくださる方であると言います。絶望の中にあって弱い慣れてしまった私の歩みを強め、その一歩一歩を支え導いてくださる方が私と共にいてくださる神なんだと、詩人は証言するんです。さらにこの詩の後半5節を見てみますと、その主のイメージは羊飼いから客人をもてなす主人のイメージへと展開されていきます。詩人はここで共にいてくださる神が一体どのような存在であるのかをより具体的に明かしします。五節を見ますと、主は私を苦しめる者を前にしても私の食卓を整えてくださると言います。ここで言われている食卓とは主の食卓であります。主を自らが私たちのために備えてくださる命の糧であります。私たちは自分の存在を脅かす、私を苦しめるものを その悪しき力と対峙するとき、その恐れや不安から何も食することができなくなってしまうときがあります。不安から何も喉を通らない、そのような恐れに怯えて不安を抱き、悪しき力に心を支配されてしまうことがあるのではないかと思います。しかし神はそのような苦しみの中にあってなお、私たちが生きるための糧を備えてくださる、そうして私に恵みを与えてくださる方であるとこの詩編は言います。つまり私と共にいてくださる神は、私のために豊かな食卓を整え、この私を生かし、もう一度そこから立ち上がる勇気を与えてくださる。主人が客人をもてなすように、私の頭に香油を注ぎ、私の杯をあふれさせ、私の乾ききった魂をもう一度恵みで満たしてくださる方であると証言する。このように詩編23編に明かしされる私と共にいてくださる神とは、深い暗闇の中にあってなお私と共に歩み、その苦しみの中にあってなお私に生きるための糧を、恵みの糧を備えてくださる方であるというんです。これだけでもうすでに十分な恵みであります。しかし私たちは苦しみに遭えば、痛みを経験すれば、神様こんなのあんまりですよ、ひどすぎますよ、神様所詮あなたは私のことなんか目に留めてくれなかったんですね、近くになんていてくれなかったんですね、それならもういいです、結構です、そう言って、まるで子が親にわがままを言って反抗するかのように、私たちは主の身元から離れてしまう。かつて神に背いたイスラエルのように、神を捨てて自分だけの力で生きていこうとしてしまう。残念ながら私たちはそれがいかに悲惨なことであるか、虚しいことであるか、まるで分かっていない。だからこそ私と共にいてくださる神はそこにとどまることを知りませんでした。神の御子が私たちと同じ人間の姿をとり、この地上の世界にまで降りてきてくださったんであります。そして私たちを敵の手から、罪の滅びから救い出すために十字架にかかり、父なる神に見捨てられ、本当に自らの命まで投げ出してしまわれた。そのようにして自らの命をかけて死の力と戦ってくださった。この主の真実にこそ、あの左近清牧師が言っていた、共にいてくださる神のダイナミックで動的な愛の姿が示されています。新約聖書ヨハネによる福音書第10章において、主イエスは自らを良い羊飼いであると宣言して、このように述べています。17節、私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。私たちはこの良い羊飼いである主イエス・キリストと出会って、自らの悲惨さ、罪深さに気づかされ、 その罪を悔い改めて、罪許されて、自らの生き方を大きく変えられた者たちであります。いつも自分が一番大切で、自分の人生の主人で、それでいながら苦しみに遭えば、神に助けを求め、願いが聞かれなければ神を捨てて一人泣き叫ぶ、そのところから主の身元に一歩を踏み出し、自らのことを主の羊であると告白することができるようにされた者たちが、今ここに集められている私たちであります。私たちは苦しみの中で何度も泣き叫びます。神様どうしてですか？どうして私から目を離して私を置き去りなんかするんですか？しかし良い羊飼いである主は、ひとときたりとも私たちから目を離されてなどおられない。ずっと私のそばにいてくださった。神から目をそらしたのは、勝手に飼い主であるはずの主から離れて神を捨てたのは、他でもないこの私ではなかったか。どんな苦しみの中にあってなお、私は決して一人ではなかった。主がそこに伴っていてくださった。そこには絶望に終わらない主にある希望があった。そして今日私たちはここに生かされている。私たちはもう何も恐れる必要はないんであります。たとえ死の影の谷、真っ暗な暗闇の中を歩もうとも、私を苦しめる者を目の前にしようとも、私は神への信頼を持って希望を抱いて歩むことができる。私たちはその良い羊飼いである主イエスキリストと出会って、十字架を見上げて共にいてくださる神の救いに生きる者とされた者たちであります。詩編23編は詩の最後6節をこのように歌って締めくくります。命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこに留まるであろう。私たちのために命を投げ出してくださった神は、その恵みと慈しみをもって私たちが生きている限り、私がどこにいようと、何をしていようと、私の存在を追いかけて私と共にいてくださる方であると詩人は最後そう言います。しかし何度も述べているように、私たちは弱く脆い深い悲しみの中にあるとき、私たちは自らを暗闇から救い出してくださった神の恵み、慈しみをすぐに忘れて、自分はここにたった一人で、一人ぼっちで立たされていると感じてしまう。神様、あなたは一体どこへ行ってしまったんですか？と、またそのような言葉にならない嘆きを神に向かってぶつけてしまう。けれども、もう心配しなくていい。神は確かに、あなたと共にここにいます。羊飼いが自分の羊の名前を呼ぶように、あなたの名前を呼んで、あなたを自らの身元にもう一度引き戻そうとしてくださっています。 十字架の御傷がある、その血潮滴るその御手を差し伸べて私のもとに早く帰って来いと招いてくださっています。だからこそ私たちは、私のために命を投げ出してくださった良い羊飼いである主の声をしっかりと聞き分けたいんです。私たちの周りにはたくさんの声があります。お前みたいな使えない羊はいらない、お前みたいに自分の飼い主を捨ててしまうようなダメな羊なんかいらない、この世界にはそうやって私たちの存在を脅かすような声がたくさんあります。しかしそんな誘惑や恐れ、不安、そのような他の声、誰かの声に惑わされず、我が羊飼いなる主の声に耳を澄ませたいんであります。その声は今、私たちを一つところに集めるために、私たちを一つの群れとするために、主の家へと招き導いてくださっています。詩編詩人にとって主の家とは、まさにイスラエルがかつて神との礼拝を共にしたあのエルサレム神殿でありました。それでは私たちにとって主の家とは一体どこでありましょうか。それはまさにここであります。主の御前に立つことを許されたこの礼拝の場であります。私たちは今朝も命を与えられて、今日も我が羊飼いである主の声に招かれて、この礼拝の場に集められました。そして私たちは毎週ここでこの主にある礼拝において、私たちの生きる糧である神の言葉をいただくんであります。神の声に聞き従わず、自らの思いに従って歩み、神を神とすることをせず、自らを神としてしまったその罪を悔い改めて、罪の許しの宣言を与えられるんであります。私たちにとって主が伴ってくださる青草の花、憩いの水のほとりとは他でもない、神との交わりを共にするこの礼拝の場です。私たちの日々の歩みはいつも青草の花、憩いの水のほとりとは到底言えないような辛く過酷なものであるかもしれません。時に痛み、傷つき、生きることに絶望したくなるような瞬間だってあるかもしれない。しかし神はそのような時であってもなお、私と共にいてくださって、私の歩みを強め、また来たる主の日に、私たちを再び、この礼拝の場へと伴い導いてくださるんであります。私たちは本日もまたここで新たな一週間を生き抜くための命の糧をいただきます。乾ききった魂に良き知らせ、福音の喜びを与えていただきます。そして私たちはここからもう一度生かされて、良き羊飼いであるシエスと共にこの世へと使わされていく。私たちは決して一人ではありません。 主があなたと共にいます。この世界に来てくださった、そしてこの私のもとにまで来てくださった、我が羊飼いなる主の声に聞き従い、主に伴い導かれながら、今日から始まる新たな一週間の旅路を喜んで共に歩んでいきたいと願います。祈ります。